るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月14日最高人民会議第13期第1回会議について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
4月9日に北朝鮮では最高人民会議第13期第1次会議が開催されました。それに先立ちまして4月8日には朝鮮労働党中央委員会政治局会議が開催されております。この政治局会議では金正恩第一書記が国の尊厳と自主権をしっかり守護し人民生活向上と不況祖国建設を力強く推し進める上で提起される重要な課題を提示したというふうに報道がなされました。これを見ますと北朝鮮はこれからも経済建設と核武力建設の並進路線を引き続き続けていくということが再確認されたと言ってよろしいかと思います。金正恩第一書記が述べた人民生活向上と不況祖国建設というのはもちろんこれは経済建設をそのまま進めていくということを指しますし、さらに国の尊厳と自主権をしっかり守護するということは、これは核武力建設も引き続き続けるというそういう意味で解釈できますので、やはり並進路線を今後も続けていくということを間接的な表現ではありますが再確認をしたと言ってよろしいかと思います。北朝鮮ではまず朝鮮労働党の会議を開催してその後に最高人民会議を開くというのは、いわば金日成時代においては常態といいますか常に、それが普通の形だったわけでありますが、ようやく今回の形を見てますとそういう状態にちゃんと北朝鮮も戻ったと言っていいかもしれません。今回もまず政治局会議が開かれて、それから最高人民会議ということになりましたが、その政治局会議では国家指導機関構成案というものについての討議がなされておりますので、これはいわば最高人民会議での人事に関わる話を当然先に党の会議で行ったということであります。ただ従来金日成時代ですとまず党の会議というのは中央委員会の全員会議であったわけですので、それが政治局会議になっているというところが普通ではないと言っていいと思いますが、もちろんその理由はよくわかりません。金正恩時代になって政治局会議がよく開かれますので、今の金正恩指導部は政治局会議を好んでいるということなのかもしれませんし、あるいは中央委員会全員会議というのは党の代表者会に匹敵するような非常にその格の上のものに今位置づけている可能性もありますので、そのために政治局会議をまず開いたということなのかもしれません。 今回の最高人民会議の人事で注目されますのは、まあ、もちろんまず国務委員会ということになりますが、そこでチェリョンヘ朝鮮人民軍総政治局長が副委員長に昇格をいたしました。これでチェリョンヘ氏のですね、力はさらに増したと言っていいかと思います。朝鮮労働党、そして朝鮮人民軍、それに加えて国家を代表する国務委員会でも副委員長に昇格したわけですので、彼の力がものすごく増したと言えますが、おそらくはそれに対してバランスを取るために、オグンニョル氏がそのまま副委員長に留任したのであろうと考えられるかと思います。オグニョルという人は党では政治局委員候補でしかないと、まあ、非常に低い位置でありますので力はあまり党ではないと発揮できないようになっているわけですが、まあ、その代わり国務委員会では副委員長ということで、そのままオグニョル氏を副委員長に留めてですね、チェリョンヘ氏との関係においてバランスを取ろうということを考えた可能性が十分読み取られるかと思います。二つ目に注目されるのは、キム・ヨンナム氏が再選されて、今後も最高人民会議の常任委員会の委員長を続けることになったわけでありますが、この常任委員会の委員長というのは、いわば名目上の国家元首ということになります。したがって、キム・ヨンナム氏は、いわば外に向けて、海外に向けての北朝鮮の顔のような役割を果たしているわけですが、まあ、他に、キム・ヨンナム氏の代わりになるような人材がまだ浮かばないということで、まあ、おそらく留任になったんだろうと考えられますが、しかしキム・ヨンナム氏はすでにもう86歳ですから、海外を訪問する、年に2回程度いつも海外訪問がありましたが、それは今年からは誰か別の人物が代わりに行う可能性があるのではないかと、まあ、そうなりますと注目されますのが韓則忠氏であろうかと思います。政治局委員でありますが、もともと外務官僚でありますし、今回の最高人民会議で彼は副総理の役職から外れました。ということは将来政治局委員としてですね、北朝鮮の代表団、国家代表団、政府代表団を率いて海外を訪問することもやりやすくなったということが言えると思いますので、今後の観測中止の動向も注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題の理解促進に関する日本政府の取り組みについてご説明します。日本政府は、拉致問題の理解促進のため、どのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は、拉致問題の解決には日本国民の皆様からの幅広いご支持とご理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するための様々な取り組みを行っています。まず、拉致問題啓発のための印刷物として、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットや、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し、広く配布しています。また、アメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画、めぐみの上映会も積極的に行っています。この映画は、横田めぐみさんが拉致された事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたものです。日本政府では、国内の学校において、生徒や先生、保護者の方々などを対象とした上映会を実施しているほか、地方自治体と共同で、地域の住民の皆さんを対象とした上映会を開催しています。 さらに日本政府は、2008年3月に横田めぐみさんの事件を題材にしたアニメ、めぐみを制作し、その DVD を全国の小中学校、高校や公立図書館、公民館などに配布しました。これまでに多くの学校などで上映会が開催されました。また、アニメ、めぐみは、政府拉致問題対策本部のホームページや、全国のレンタルビデオ店などを通じて見ることができるようになっており、日本政府は、特に若い世代を対象とした拉致問題への理解を深めてもらう活動にも力を入れています。また、この番組でもご紹介していますように、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、政府主催のシンポジウムや合唱コンサートを開催したり、地方公共団体などと共同で、日本全国で拉致問題に関する国民集会を開催したりしています。平成25年5月には、新たな取り組みとして、アメリカのワシントンとニューヨークにおいて、拉致問題に関する政府主催の理解促進イベントを開催し、国際社会に対し、人権問題としての拉致問題を訴えました。今週は、拉致問題に関する理解促進のため、日本政府が行っている国内及び海外向けの取り組みをご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2014年3月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気ですか？今、どうしていますか？元気でいると思います。もう、あの日から35年が経ちました。こんなに長い間、母ちゃんに、会えないなんて考えたこともなかったのに、とても悲しいです。一体私たちが何か悪いことでもしたのでしょうか。考えれば考えるほどわかりません。時々母ちゃんの写真を見ます。こんなに元気で笑っている母ちゃんは今どこで何をしているんだろう。もう一度会いたいよ。大好きな母ちゃんに。今年の冬は佐渡ではあまり雪が降りません。もう3月になりました。これから桜の花が咲き、農家では田植えが始まります。いつも働き者で朝早くから夜遅くまで一生懸命働いていた母ちゃんの姿が忘れられません。私の家族もみんな元気でいます。夫は73歳になりましたが、まだ頑張って働いています。娘二人もそれぞれ自分の仕事を楽しく一生懸命にやっています。私もホームでおじいさん、おばあさんたちと楽しく仕事をしています。母ちゃんと重なり、寂しくなることがあります。 母ちゃんはどうしているんだろう。元気でいるかな。好きなものを食べていますか。好きなことをしていますか。私たち家族、日本が、佐渡が、母ちゃんの帰りを待っています。必ず元気でいて、佐渡に帰ってきてください。みんな待っています。元気でいることが一番大切です。必ず帰れます。優しい母ちゃんに会いたい。大好きな母ちゃんに会いたい。家族に母ちゃんを会わせてあげたい。みんなで楽しく話をしたいです。そんな日が一日も早く来ることを心から願っています。何もしないで元気でいてください。待っています。大好きな大好きな母ちゃんへ。瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、ラニー・イーダとパラダイス・キングのシェリーをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592 2300-8593-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。